道長領主より御道の命を受け、本則の提唱することになりました八王子の正文寺と申します。この教区とは私は非常に縁が深く、能登の陽光寺で死刑養成所が開かれた折にご一緒したのがこの道長老師でありまして、それ以来40年になろうとする間ずっと親しくさせていただきました。それと道長老師が申されましたように、思いがけないところから、随光寺さんで現像絵の講師を、探しているというようなお話を聞きまして、本山におられた三村慶一郎氏からご紹介を受けまして、随光寺さんで現像絵を、続けてくることになりました。もう10年以上現像絵を務めております。もう一つ、ちょっと申し上げますと、私の自分が客殿の不審をしましたときに、私の自分は、移転をしたんですけれども、書類が不備でありまして、その時にお助けいただいたのが宗務長におられた六角老師でありました。聞くところによれば六角老師は先日急逝なされたそうで、誠にご冥福をお祈りしたいと思っております。そんな中で、お話をさせていただきたいと思いますが、まあ、私たちの我が宗門では士官多座という近年になりまして、士官多座ということが、大きく、言われるようになりました。しかしながら禅宗の歴史を見ますと、やはり公案工夫であるとか問答であるとか、そういうものが重視されてきたことは間違いのないところであるわけであります。高祖大師の正法眼蔵の中にも、正法眼蔵も問答で出来上がっていると言ってもいいぐらいの多くの問答がそこの中にあるわけであります。そんな中で、我が宗門でもこの合声が開かれ、そしてそれに伴う神座、発仙式がある、法を道長に問う、あるいは修行僧がお互い問答して切磋琢磨する、そういう風があるということは誠に、ありがたいことと言わざるを得ません。まあ、私たちは、そんな中で、この、ご声を迎えるわけですけれど、明日の本則は、まあ、だるま各年ということであります。まあ、私たちは問答といいますと、時々何を聞いていいのかと言われることが多くあります。まあ、法の大義であるとかいろいろなことを聞く場合もありますが、やはりそれは本来の自己ということを問うのが問答の大元の姿であろうと思われます。本来の自己、言ってみれば本当の自分自身ということであるわけです。しかしながら私たちは、あなたは誰だと聞かれると、 職業で答えたり、立場で答えたり、名前で答えたり、するわけです。そういったものは、私たちが生まれてからこの方、いろんな人と出会い、いろんな教育を受け、いろんな本を読む、そういう中で形成されてきたものである。もともとの自分は何だ。そんな中で問うのが本来の自己ということであるわけです。ですから、そんな中で、本来の自己、何でもない自分自身、何かである自分自身、ね、立場であるとか、名前であるとか、職業であるとか、それは取ってつけたものだ。そして私たちは何かであるということと何かをするということに大きな重きを置く。お釈迦さんが最後に気づかれたように、私というものがあって、私という主語があって、動詞があって、私は何々である、あるいは私は何をする、そういう中にいるわけです。しかしもともとはそうではなかった、もともとはそうではなかったところに、気づいてくださいというのは本来の自己を問うことであるわけですね。本則を見ますと、寮の武帝、ダルマ大師に問うて、寮の武帝という方は非常にお寺に熱い方であった。お寺も建てた、仏教も保護した、そういう方であったわけでありますけれども、インドとか西域とか言いますけれど、西の方からダルマ大師がやってきた。で、寮の武帝はこのダルマ大師を呼びます。どういう仏教をやってるか、仏法をやってるか、そういうようなことを聞くために、おそらくは呼びつけたんじゃないかなと思うわけです、ありますけれど。そんな中で、正体第一義ということを聞きます。正であること。昔中国では皇帝というのは、聖人である、聖である。そういうようなことから、正として、あるいは皇帝として一番大事なことは何ですかと達磨大師に聞くわけです。しかしながら、それはこの寮の武帝が皇帝としてという前提を持っている、あるいは皇帝として何かをしなければならないという中におるわけですね。何でもないところにいるんじゃない、何かである、私は何かである、何かをしなければならない、そういう中に自分を規定してしまっているという。達磨大師にとってはそんな規定というのは、その私ということから発したものだろう、そんなものは取りに足らないんだ。そういうことで、覚念無生という、ね、どこに生があるんだ。もともと生なんていうのはどこにもない。自分で皇帝としてという、あるいは何かをしなければならない、そういうのを決めたんじゃないか、というわけであるわけですね。皇帝は、寮の武帝はさらに聞きます。ちょっと陳に対するものは立つ、今ここの前にいるのは誰だと、 何者だと、まあおそらくは少しむっと怒っていたんじゃないかと、そう思われますけど、陳に対するものは多数、お前は誰だと。だるまさんにとって名前なんていうのはどうでもいいもん。ですから不思議という、そんなものは知らんというわけであります。手かなわずついに甲を渡って、行く、まあ皇帝は、まあ、納得できなかった。まあだるまさんはさっさと引き上げたということであるわけです。まあ、この則を見るとき、私はいつも一人の禅僧、禅宗のことを思い出します。それは徳山和尚ということであります。徳山和尚のことは、正法眼蔵の真不覚徳の中にも詳しいんでありますけれども、徳山和尚というのは、もともとは金剛経というお経の研究者であった。背中に金剛経全巻を担いで各地を、巡っていた。金剛経を解くために各地を巡っていた。ある時龍潭和尚の元で、行こうとしていた時に、門前で茶味噌のばあさんに会うわけです。そして天神を所望する。そうするとそのばあさんに、あなたが今担いでいるのは何かと問われる。そうすると徳山和尚は、これは金剛経という大変ありがたいお経である、私はそのことに精通している、これからも全国を回ってこのことを説いていく、つもりである、そういうようなことを言った。そうするとばあさんは、金剛経の中に過去心不可得、現在心不可得、未来心不可得という言葉があるというわけです。確かにあります。過去のことは捕まえられない、現在の心は捕まえられない、未来の心も捕まえられない、まあそういうようなことでありますけれども、天人というのは心に転ずるという言葉を書きますけれども、ばあさんは過去心、現在心、未来心、どの心を持って天人を受けるのか、そういうことを問うと。徳山和尚ははっと答えに詰まります。どうにも答えられない。そこで徳山はその龍潭禅師のもとに再入門して、後に徳山禅師というなるような優れた禅宗になられたという、寮の武帝が各年無償と受けた、言われた、あるいは不思議と言われた、まあ、とんでもない答えでありますけれど、このもしこの寮の武帝がこのとんでもない答えにの向こうに何かあると思っていたら、皇帝の意を捨ててもだるまに入門するべきであった。私はそう思います。徳さんのようにばあさんにやり込められたから、 悔しい。悔しいからもう一度修行をし直したということであるわけですね。覚念無生、いう言葉は皇帝の今ということを、ね、どこにも生ということはないということでしたけれども、まあ順にあるように覚念無生来期経定、覚念無生といっても庭を隔てるような距離がある。本当のことから言わせれば庭を隔てている。確かに無生、ね、あなたは生、両の武帝は生ということにこだわっている。何かをしなければならないということにこだわっている。それをどうするかというのが本当の問題であるわけですね。だから両の武帝もそういう中で、修行をし直す、修行をダルマさんのもとに求める、そのことが、まあ、必要になってくるわけです。徳は美を犯さずして金が古い、知った神戸をメラメラさずして相を出す、まあ、この言葉は掃除の中に、諸子百家掃除の中にある言葉でありますけれども、掃除がある時弟子を連れて慶氏という、やっぱり諸子百家の論客のお墓の前を通り過ぎたそうです。その時に掃除が言ったのは、昔 A の人が鼻の先に壁土をちょっとつけて、それを大工の棟梁に頼んで、斧で取ってもらった。そのことを後に聞きつけた宋の元君ということですから、宋のやっぱり皇帝なのかもしれません。私にもそれをやってくれと、鼻先につけた土を取ってくれと言ったときに、その大工の棟梁はそれはできませんと、なぜできないのかと問うと、その A の人はもう今いなくなってしまう、亡くなってしまっているからです。その人にならできるけれど、あなたにはできませんということを言った。掃除が何を言いたかったかっていうと、その慶氏という昔よく論争をした人がいた。その人でなければならない論争があった。その人でなければならない論争を昔した。そのことを懐かしんで言ったわけです。まあ徳さんのことを考えれば、徳さんはそのばあさんの言葉に再入門をする。その人には本当に導きがいがある。もう一度鼻先の白壁を取ることをやってみようと、まあ、そういうことがある。もう一つのことは、まあ、毛敏という人が古式を層を出す、古式を落とす、まあ古式、辞書で見ますと蒸炉とか書いてあるんですけども、おそらくは何かあの食器を落として壊してしまったということだろうと思います。ところがこのモービンという人は一切振り返りもせずどっか行ってしまった。 後で、どうして行っちゃうんだろうって追いかけて問いただしてみると、壊れたものはどうにもなりませんということを言うわけですね。振り返ってそれが元に戻るなら振り返りましょう。振り返りが治らないなら私は振り返ることはしません。まあこれは寮の具体とだるまさんのことと同じです。まあこの寮の具体は振り返ってもしょうがない、各年無償といっても不思議といっても、まあとんちんかんだ、ついに甲を渡って少林に礼座す、それでも寮の部で、ダルマ大師はそこで黙々として座禅をし、奨励を前提する、お釈迦さんからの本当の命令っていうんですか、受け継いできたことを、掲げて、座禅をしているということであったわけです。まあ、我々は問答という中に徳さんになるか寮の無定になるかということが問われているわけです。これより任天薬兵となる、各年無償という言葉もそれにとらわれていると、言葉ということにとらわれる、病ということにもなってしまう、あるいは寮の無底ということもそういうことに、生とは何かということにとらわれている病である。本当にそれを徳さんお師匠はばあさんの言葉を薬とする、やっぱりね、その各年無償ということを薬としてやっていくものがこう座禅の中では求められているというわけであります。明日の問答、道長に法を問う、あるいはお互いが切磋琢磨して問答をし合う、まさに徳さんとなる問答がそこに必要となってくる、求められている、皆さんに求められているわけです。この頃あちこちでご声に合いますと、ちょっとふざけたような問答とか、聞くに耐えないような運動とか、そういうものがよく耳にされるようになってきた。しかしそうではない、我々は徳さん寮の部庭の後を継ぐんではなくて、徳さん和尚の後を行くんだと、そういう気概を持って明日の問答に望んでもらいたい、そういうことを皆さんにお願いいたしまして、まあ提唱ということを終わらせていただきたいと思います。